うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、今週やってまいりました。最初にすみません、先週の方はちょっとアップの方ができませんでした。はい、ちょっとプライベートでね、いろいろ忙しくてですね、できなかったんですけど、はい、ただね、やめてはないんで、はい、楽しみに待っていただいた方には大変申し訳なかったです。はい、ということでね、気を取り直して今週も、張り切っていきたいと思うんですけど、今日は日曜日今収録やってるんですけども、昨日ですね、鳥めしラジオのですね、本家の方なんですけど、そちらのメンバーたちとですね、ちょっと早いんですけど、忘年会というね形で、僕の自宅でですね、鍋パーティーをやりました。はい、でですね、キムチ鍋をやったんですけど、鍋をやるにも僕何にもその道具を持ってなくてですね、で急遽土鍋とカセットコンロを購入しに行ったんですね。であと他のメンツがですね、ちょっとみんな仕事とかがありまして、なかなか夜7時過ぎぐらいに集まったんですけど、さすがにその時間から買い物行って、なんか次の日も仕事があるみたいな感じだったんで、で僕が昼の間にですね、買い物に行ったんですよ。で、どういうのにしようか、キムチ鍋なんで、まず鍋の具材は大体決まっててですね、それに合うその惣菜系というのはね、なかなか思いつかなくてですね、でなんかちょっと韓国縛りで行こうよみたいな感じだったんで、ナムルとかそういう感じのものを、ちょこちょこっと買って、あとは僕が好きな唐揚げをね買ったんですけども、で夕方ぐらいになってからですね、僕が食材をね切ったりして、鍋に突っ込んでいつでもやれるよっていう状態で回ってて、なんとか、はい、みんな美味しく食べていただけたんで、よかったですね。その後夜カラオケ行ったんですけどもねそのカラオケのね時がすごい面白かったですね。ちょっとこじたまごさんはね、収録がその時リアルでやりたかったみたいなんですけども、ただ歌の方で盛り上がっちゃってですね、やらずに終わったんですけどもね、あれもし撮ってたら多分爆笑だったと思いますね そんな感じでですね、先週はちょっと別のことでね忙しかったということで、今週は土曜日はそういう鍋パーティーをやって、その次の日の今ですね、収録を始めてますというね、やっぱね忘年会シーズンなんでね、多分いろいろね、会社、経営されてる方とか、働いてる方はね、この時期になってくるとそういう行事がいろいろと発生するんではないでしょうかね。あとはボーナス時期っていうのもあるんでね、いろいろと、お忙しい感じになってくるんじゃないかな、はい、ということですね。で僕ね今週ね、先週話そうかなと思ってた内容があってですね、そのアニメの内容でIS っていうやつを紹介しようかなと思ってたんですよ。ただ今週というか昨日かな、鍋とかいろいろね、その料理をしてる合間にですね、ちょっと YouTube でなんかないかなと思って探してた、その食い物に関する内容で、そしたらね、IS はちょっとやめとこいって、その弁当っていうアニメがあるんですよ。弁当っていうのか弁当っていうのかちょっと発音わからないですけど、弁ってカタカナで書いてあって、で間に点があって当ってなって弁当っていうやつがアニメがあるんですけど、それをチラッと見たんですよ。そしたらすんごいその弁当にまつわる話かなと思ったら、確かに弁当にまつわる話なんですけど、なぜか格闘バトルっていうね、バトル系アニメっていうね、ちょっとね変わった感じなんですよね。で内容としてはその、スーパー、各スーパーに販売されてるお弁当の争奪バトルなんですけど、ただ普通のバトルではなくて、あるね、皆さんも多分スーパー行った時に見ると思うんですけど、半額シールっていうのが貼られると思うんですよ。何時間ぐらい、その閉店間際とか、何時間からタイムセールとかで、その日に処分したいっていう意味も込めて、多分半額セールっていうのは行われてると思うんですけど、やっぱその学生のアニメなんですけど、学生ってお金持ってないじゃないですか。でその中で1点、例えばその ね、カツ丼とかでも490円とか、するじゃないですか。それがそのタイムセールになると半額シールが貼られる。で、貼られたその半額っていうすごい学生にとっては大きいじゃないですか。その490円が、まあ、200、言ってみればその半分で買えるわけですからね。で、ただまあその普通に買えるならまだしも、そのお弁当を買うためにすっごいあの学生さんが集まってくるんですよ、で取り合いになる形で、で最終的にはバトルで勝者したものが手に入れるみたいなね、でもただその奪、なんだろうな、その商品を手にした瞬間にですね、あのそいつとはもうバトルをしてはいけないっていうね、ちゃんとなんかルールがあるみたいでですね、でそれを見ててなかなかおお面白いなということで、あの昨日1話から見始めて4話まで、今まだ途中なんですけど、全12話かなの中で4話まで見たんですけど、なかなか面白かったです。はい、なんでね、まあ、今週はそれの、紹介っていうか、まあ、感想をね、まあ、4話までのなんですけど感想言っていこうかなと思います。はい、でまずね、その主人公にあたるね、まあ、佐藤陽っていう高校1年生かな、の男の子がいるんですけど、まあ最初の段階ではね、まあ、あるコンビニで、コンビニじゃん、スーパーかで、まあ、お腹が空いたってことでね、弁当を取りに行こうとしたら、その日がね、たまたまそのタイムセール中でしてですね、で彼は何も分かってないんですよ。まだそのこと自体も分かってなくて、手にしようとした瞬間に、一瞬で気を失わされたっていう感じでですね、まあ、気づいたらなんで俺血だらけで倒れてんだろうみたいな、ね、感じからスタートするんですよ。まあ、そこで、ある人間といろいろこう目撃状態で終わるんですけどね、あのフラグが貼られるんですけど、で、まあ、次の日からちょいちょいちょいちょいこう過ごしていくことによって、まあ、最初に出会うのが、シャガあやめじゃないな、おしろい花っていう女の子なんですけど、この子と最初鉢合わせるんですね。でこの子はすごい、そのこの子の感じで言うと、そのライトノベルの小説をこう書く少女ということで、ね、俺的にはこれ BL 好きなのかなっていう感じの女の子なんですよ。でいつもなんか変な妄想をしててですね、そのバトル最中にも、妄想が飛び出ちゃうっていう感じのね、バトルタイプかな、バトル系のタイプかなって言ったらそうでもないですけど、ただまあ今後そういう感じの発展もあるのかなっていう感じですね、まあ、ちょっと期待をしている女の子ではあるんですね。で、次に紹介するのがこの佐藤陽っていうね、主人公が通う高校の中で、まあ、唯一かなり強いキャラクターの女の子でですね、やりずりせんっていう女の子がいまして、でこの子がね、そのなんていうかな、そのバトル、なんか狼と扮したその異名を持ってるんですけど、その中でその氷結の魔女っていうね、二つ名を持つ、まあ、これは完全にそのバトルの世界の中でその 半額のお弁当を争奪する中で その最強 の戦士に与えられる称号みたいなね、つけられるんですけども、氷結の魔女というね、その名前がついてる。まあ、他の学校にも、同じ学校にも結構強者がいましてですね、まあ、これは後にいっぱい出てくるとは思うんですけど、僕が見たその今の中ではこの氷結の魔女という子がね、一番メインで今出てますね。はい、で、まあ、さっきシャガって言っちゃってしまったんですけど、これ4話ぐらい、3話ぐらいかな、4話ぐらいでシャガあやめっていう、ハーフの女の子が出てくるんですけど、これは佐藤陽の幼馴染、いとこみたいな感じなんですかね。とまた再会する。でこの子もね、そのすごい異名を持ってるんですけども、ちょっと僕忘れてしまったんで、ちょっとカンニングするんですけど、なんだこれは、泉の霊人、湖の霊人か、っていうね、その異名をつけられてるんですね。この子もかなり強いんですけどね、でしかもなんかその階級がつけられてるんですよね、これまた別で、氷結の魔女っていうのがさっき言ったその S ランクの強さを持って、でそのシャガーあやめの湖の霊人っていうのは A ランクですね、でさっき言ったBL の女の子、力は弱いです。 B ランク、幽霊っていう意味を持ってるのかな、でただメガネ状態っていうのは S ランクですよ。メガネ状態っていうのがちょっと意味わからないんですけど、なんか調べたら、ウィキで調べたらそんなんが出てました。はい、ただね、主人公、 こいつ強いですね。カペルスウェイトっていうなんか異名を持ってて S プラスですよ。 S プラス、さっき の、 あの氷結の魔女が S ですよ。その上が上に行くってことなんですよね。まあ主人公なんで多分最終話あたりに近づくことによって多分すごい力を発揮してるんでしょうね。で変態が B プラスっていうね、ちょっとわからんですよね。こいつ変態だと A プラスじゃないのかなっていうぐらいちょっと変態なんですけどね。まあそんな感じでですね、ちょっとわからんですけど、まだキャラクターいっぱい出てくると思うんで、今のところまだこの4人の、まあ、やりとり、その弁当、最初はその弁当のこと知らなかったその佐藤陽が、まあ、多少知ってて、で部活があるってことを知ったんですよね。そのやりずりせんっていう女の子がその部活、を立ち上げてましてですね、まあ、その先輩が立ち上げてた中に入ってて、まあ、そのまま続いてるってことですけども、ただ一人しかいなくてですね、でその子もまあ別に誰かしらをこうか、ね、勧誘するわけでもなくやってたみたいなんですけど、ただこの子はその佐藤陽の、秘めてる力をちょっと見抜いたんかな、それで誘ったんですよね。で彼もなんか徐々にその何回も繰り広げられるバトルの中に入ることによって、だんだんその半額の弁当を手に入れるためにこう戦う、そして戦って手に入れたそのお弁当を食べた時にですね、すっごい美味しいっていうね、ちょっとあの飯テロ状態になってるんですけどっていうね、その感情に出会えて、まあ、徐々に、そこから没頭し始めるわけですけどもね、そこからちょっとあの路線がずれていったりもするんですけど、路線というか彼のね目的がちょっといろいろこう他の勧誘によって変わっていったりもしてたんですけど、まあでもやっぱこの部活、この先輩がいるね部活の中でとどまるという形になるんですけどもね、まあ見ててね本当びっくりだなと思って、たかが弁当されど弁当っていうねそのお弁当を争奪するためにすごいバトルを繰り広げる、本当すごいです。あの男も女も関係なしに殴り合いますからね、なんかそこはスカッと爽快感があって、でそこからお弁当を手にしてこう食べる時のね、なんでねあのぜひ見るときはねご飯を食べてる最中に見た方がいいかもしれないですね、あのグロいシーンは全くないんでね、ただ爽快感、その前にバトルがあるんでちょっとご飯中はどうかなって感じですけど、ただその後に飯テロがあるんでお腹を空かした状態で見るとちょっと、まあ、その後に食べてもいいと思うんですけどね、すごく美味しく感じるかもしれないです。僕はねあのこれ見るときはご飯食べてたり、まあ、今日もちょっと見てたんですけど4話目をで見てたときに、そのたまたまね昨日あの鍋の残りがねまだあったんで温めて、それをちょっとあのアレンジして食べながら見たんですけど、なかなか美味しく感じましたね俺だけかもしんないけどっていうねはい。なんでねまだ4話なんでこっから先どうなんのかなと思って、まあ、結構まだねそのフラグっぽい感じでキャラクターは出てきてたんで、こいつらともなんかあるのかなっていう感じなんですけどね。ただもうこれ結構前の作品になるのかな、なんで知ってる方はかなりいるんではないでしょうかね。放送期間がね2011年なんでもう3年前なんで、なんでもう聞いた方は知ってる方ではねもう多分は懐かしいのを出してきたなと思うかもしれないですけど ね、 ねただ僕今ハマってます。はい弁当俺ねよくねなんかの YouTube かな、あ違うアメーバピグだ、アメーバピグでアニメの音楽が流せるブース、あ、すみません、あのブースがあるんですけど、そこでね、なんか映像を改造した、改造っていうかね、編集してる映像を出しながら音楽を流してる人が いたんですけど、まあ、その時にその、なんかね、お弁当箱に違う女の子がこう入っててですね、なんかみんながすごい、弁当、弁当とか言って盛り上がってたんですよ。でその時俺ね別に気にならんくて調べなかったんですけど、まさかねこのねお弁当のアニメがあるってことをね、もっと昨日知ったっていう感じですねで昨日から見始めたら、なんだこの面白いのと思ってで始めたんですよ。きっかけがもう本当昨日っていうね、知った YouTube を探りに探ってたら出てきたっていうね、たまたまなんですけどね。なんでよく考えたら俺ほんとまだ全然アニメのこと知らない、まあほんとアニメはねアニオタ始めましたって言ってますけども、ほんと大変申し訳ないですよね、アニメに詳しい方に全
然知らなかったです。
はい、なんでね、もう結構 YouTube さんにはねお世話になる形にもなりますし、あと結構ですね、メールでもねこういうアニメありますよっていうことをね結構言ってくれるんですよ。まだ見てないんですけどね、申し訳ありません、見てないんですけど、ただちょっとねそれを楽しみに撮ってあるんですよ。長い休みちょっと仕事が忙しいんで、なかなか今通常のアニメ放送されてるものしか見れないんで、あとあれも見ててですね、フェアリーテール、前回もフェアリーテールのお話したんですけど、確かあの時は25話ぐらい見てるよっていう話をしたんですけど、ようやくね71話ぐらいまで行ったんですかね、2週間でそこまで頑張ってみました。すごいですね、やっぱ71話まで行くとまだ序盤みたいなもう中盤ぐらいなんですよ。70で71話ですよ12話ワンクールですよ。それが71話っていうね。しかもそこまで見たらもう最終話でいいぐらいだろうと思えるんですけど、まだ先あるんで、まだ175話かぐらいまであるんで、まだまだです。やっと半分、3分の1終わったぐらいですね。で、それが終わっても、今度2期で、2期目で今35話ぐらいまでいってるんですかね。なんで、まだまだです。まだまだ先は長いんで、これを見続けながら、新たな、過去のアニメを探しつつ、今期のやってるアニメを見てるんでね。で、仕事もすごい、毎日残業をやってるんで、もうほぼほぼ家帰ったら飯食って、ちょっとソーシャルゲームを進めないといけないんで、それをやってたらあっという間に1時2時って回ってしまうんで、アニメの方がねなかなか過去編の過去のアニメとか見れないんですけど、ただ長いお休みとかですかね、年末とかなんですけど、そういう時間を使って見れなかったものを見ていこうかなと思ってるんで、でお正月あたりになるとちょっと収録が困難になると思うんで、またちょっと何回かお休みすることがあると思いますけど、やめるとかではないんでね、楽しみに待っていただければ、幸いです。で話を戻しますけどねはい、そういうことでですね、弁当YouTube の方でねアップはされてたんで、すぐに見れるアニメになってるんでね、今回もねそれ、IS もね本当はその YouTube ですぐ見れるんですけど、IS の方は次回紹介しようかな、いつでも見れるんでね紹介しようかなと思います。で1期2期あるんでね、あれもで必ずあれは1期から見た方がいいですね。もう2期になるともう登場人物全部揃っちゃってるんで、で新たな登場人物もいるんですけど、あれは結構ストーリー仕立てになってるんで、ただ中身はすごいですよ、すごいですよ本当に、見た人だけに分かるんですけど、僕が見た感じは1期2期とこう来て、でこの前ちょうどたまたま OVA を見せてもらったんですよ、それがねすごい、もう最低ではないですけどね、僕の中ではちょっと崩れたものがありましてですね、マジでそっち路線に行っちゃうのっていうね、僕はね結構好きだったんでね、特に今ここで言っちゃいますけど、僕はIS の中で好きなキャラはねラウラ・ボーデ・ビッヒっていう女の子がいるんですけどね、この子はすごい好きです、あるメンバーの中ではですよ、これも次回ちゃんと紹介するんで、今言っちゃったんでちょっと気になる方はね別に YouTube で先に見ちゃってもいいですけどね、多分話す内容は大体一緒になると思うんで、はい、なんでね、今週はその弁当っていうねお話をさせていただいたんですけど、でねここで一旦アニメの話は終了するんですけどもね、今度ゲームの話に入ろうかなと思うんですけど、ゲームね今ねあれモンストでミギーが来るっていう話は多分したと思うんですけど、してなかったら申し訳ないですけど、モンストは今ねミギーっていうね、モンスト終わってしまうんですけどね、やってて新たに降臨系もね超絶系もいろいろ出てきてですね、で僕はですねようやくねストライクジュニアをね究極じゃない神化進化を、することに成功しましてですね、簡単なんですけどね、ミギーを10体集めてストライクジュニアをフレンドガチャでゲットして、でフレンドガチャでゲットしたそのストライクジュニアをねレベル極めまでして合成するだけなんですけどもね、ただ問題はステータス上げるのがものすごい大変なんですよ。他のやつはだいたい結構なステータスを持ってて、で足すっていうねヒポタスとかねいろんなそういう攻撃力を多少上げる素材があったりですね、スピードを上げる素材があったり、あと HP を上げる素材3つがあるんですけども、 大体まあちょっと食わせとけばあのタスカンっていうんですけどね、あのステータスマックスになるんですけど、それ食わせることによってタスカンは可能なんですけども、このストライクジュニアによっては、約どうだろうな10倍ですね、倍以上のタスを食わせないといけないっていうね、最初 あのステータスがすっごい弱いんで ね、あの育ててくださいっていう。ただあのフレンドガチャで手に入りやすいキャラクターになってるんで、星5でですよ、星56の中であのフレンドガチャで唯一出るキャラクターなんでね、あの無課金でやられてる方には重宝できるキャラではないでしょうかね。まあ、ただその無料で手に入るものなんで、なかなかその育成が難しいですよっていう設定になってるんで、はい、僕今ねそれでね、この前あのパワタスキングの巣窟ってやつかな、うん、タスの巣窟か、うん、あの紹介する、友達を招待するとあのもらえるんですよ、そのパワタスキングとそのタスの巣窟っていうダンジョンに入れるチケットが、それをたまたまねあのマルチで、うん、あの通信で他の人とやれるんですけど、その通信であの募集をかけられてましてですね、で僕たまたま入れたんですよ、うん、ラック極みにしてるね、でラック極みにしてると落ちる確率が 100% とあの2体落ちるっていうのを前ねあの説明させてもらったんですけど、うん、でんですぐ入れたんですよ、でポコポコ倒してたらパワタスキングってやつがいるんですけど、そいつ1匹食わせると攻撃力がプラス1万2000されるんです。1万2000ですよ普通だと10とか5なんですよ、うん、食わせても普通のヒポタスは。でそれをタスキャッチって、まあこれちょっと説明しないですけど、タスキャッチをすることによって倍倍倍大成功すると倍倍になるんですけど、まあそれでうまいことやってようやく1000、2000になるかならないかなんですよ。ただそのパータスキングを食わせると1回でプラス1万2000なんで、ストライクジュニアが簡単に攻撃がねタスカンになったんです。ただ HP とスパイアスがすごい残念な結果にまだなってすいませんなってるんで、これからなんですよね。でとりあえず素材は集まってるんですけど、そのヒポタス系のね、うん、素材は集まってるんですけど、ただまだ大成功キャンペーンが来てないんで、いつかいつかって待ってね、ちょっとボックスが圧迫されてるんで早く食わしたいんですけどね、でも今も食わしたら絶対もったいないんでね、我慢してるんですけども、はい、そんな感じでね、今のイベントをすごい楽しみながらやってるということでですね、まあ降臨系は多分僕まだいけないんでね、いったところで力不足っていうね、まだね全然キャラクターの特徴をつかみつつそのダンジョンに行けてないんでね、下手に入ったりとかするとスタミナがもったいないんでね、ちょっとねまだいけてないです。何回かトライはしてるんですけどね、やっぱ負けます。であとね最近のね神化できるようになったキャラがまた追加されましてね、人魚姫ローレライっていうキャラクターがいるんですけど、まあ、持ってる方いるかな、うん、でその子がね神化できたんですよ、うん、メデューサっていうね降臨モンスターがいるんですけど、なかなか落ちなくて俺20回ぐらい回ってようやく2体落ちたって感じなんですけどね、んとしかもスタミナ1回50とか消費するんで、ね、僕はスタミナ82しかないんでどんだけやらせるのって。はい、でなんとか2体落として、で前持ってたもう3体かな、素材が別で必要なんですけど、まあ、そいつは持ってたリリスだ持ってたんで、はい、即ロレライをね、神化させて、そこからレベルを極みにしました、ステータスとかはねすごい弱いんですけども、ただこの子の持ってる超強貫通ホーミングっていう、うん、また新たに設置されたスキルなんですけど、うん、普通だと貫通ホーミングっていうねやつで攻撃が、ま、ばらつくんですけど2300かぐらいなんですよ、3000ぐらいかなんですけど、こいつはね4800になるんですよ1回こうバスッと当たると。でそれが貫通ホーミングなんでぐるぐるぐるぐる回ってくれるんですよ敵の周り。そうすることで5000かける何回で約5000のかける何回ヒットしたかになるんで、だから1体にねババババババって、しかもその8個飛ぶんで8個が1人の敵に当たってずっとガツガツガツガツで当たっとりゃかける5なんだ5000なんで、もうすごい食らうんですよ。だからこいつ自身のステータスは低くてもその友情コンボの攻撃力が高ければ結構周りの雑魚キャラね倒してくれるんで、すごいありがたいです。僕はこいつをねいつものメンバーに入れてね、いろいろカメクエとかね、うん、 戦ってるんですけども、ほんと重宝してます。あとマーリンもね、神化来てるんですけど、僕マーリン持ってるんですけど、まあ、神化素材集めてないんでね、早く集めてね、でそのマーリンが必要となるあの超絶クエストがイベントがあるんで、まあ、それに向けて育成しようかなと思ってます。
はい、
まあ、ちょっと長々となってしまったんですけど、あと FFR ケースね、レコードキーパー、これもね、新ダンジョンがね追加されまして、FF3 と FF8 とあと13、この3つが追加されたんですよ。俺ね8やってたらスコールか誰かリノアかなんかキャラクターとして手に入るのかなと思ってすごい楽しみにしてたんですけど、残念ながらなかったです。舐めてやで、なんかイベントが多分8のやつかな、うん、が来るんで、もしかしたらそこでキャラクターが落ちるんではないかなと思ってます。すごいスコール欲しかったです。事前登録でねティーダを手に入れれなかったんでね、でセフィロスも手に入れられなかったんですよ。まだその時まだ始めてないんで、なんでねすごいその辺のあたりの主人公系キャラがやっぱ欲しいですね。ちなみに今使ってるキャラは、あで30ではスノーが落ちるん でスノーは今現状のねキャラクターの中では結構上位にランクするぐらいの強さを持ってるんで、僕は一生懸命育ててます。
はい、
でまあ僕がね今普段使ってるのはクラウドとスノーとあとティナとカインですね。でティナとカインに対しては専用武器がガチャでね手に入ったんでそれをつけてます。それ全然違いますよ、攻撃力。やっぱ専用武器強いなっていうね。ただね本当課金棒にならないとなかなか手に入らないですよね。よくて星4ばっかが出るんで星5はなかなか出ないですよ。しかも星5でも専用武器じゃないものも出るんで、確率がさらに低いです。そんな中でね僕は2個手に入れたんで、まあ、そのキャラクターも今レベル50なんですけど、これ50が上限値なんですよ今。で、まあ、どのダンジョン行くのに必ずこの2体は必須ですね僕の場合。であと1体はまあどれでもいいんですけど、まあ、今もともとのなんだろうこのゲームのメインっていうかね自分が使う弟子っていうねキャラクターがいるんですけど、まあ、僕はそれを使ってますね。まあ、もしくはワッカに変えるかって感じ。ただそこにそのスコールが来てればもう交換だったんですよ。ガスコールが来なかったと、残念です。なぜですか、なぜでしょう、わかりません。はい、でまあ3とかもね1とかもなんか追加キャラクターが入ったんですけど正直使えませんっていうか使える方は使えると思うんですけど、僕は3とか2、1はねほとんどやったことないんで、携帯ゲームの時はやったんですけど、前のガラケーの時に少しは遊んでたこともあるんですけど、あんまり魅力を感じなくてですね、やっぱり7以降が僕の中で主流ですね。FF ファンの方にとってはお前バカじゃねえのと思ってる方いっぱいいると思うんですが申し訳ないです。7以降しかちょっとね興味が湧いてないんで、まあ6、5もやったはやったんですけどね、やっぱプレイステーションに変わってからの時代しか僕ちょっと触ってないんでね。あと待ってるのは10-2とかね、10はまあワッカがいるんで、まあ、本当はワッカよりルールの方が良かったなと思うんですけどね。で10-2だったらねパインが多分出てくるんじゃないかな。ユーナリュックは多分10の方だと思うんで、あでもどうだろうな、10-2キャラクターそんなにいないんでね、10の名残がいっぱいあるんで多分10-2はパインだけかな。あと男キャラも確か、別のキャラでいっぱいいたな、そういや、敵キャラっていうかサブキャラかな、メインでは使わないっていうキャラクターが結構出てくるので、そっちの方も出てくるのかなと思ってね、とにかく早く新キャラが欲しいなっていう、まあ、後半になればなるほどいろんなもんが出てくるとは思うんですけどね、まあ、気長に待ちながらでクリスタルを貯めながらっていう、スタミナもね上限アップしとかないと後のダンジョン困るんでね。はいはい、ということでですね、まあ、ちょっとね長々とゲームのお話をしてしまいましたが、今週はね冒頭に話した、まあ、鍋パーティーをしました、忘年会をしましたというお話と、あと弁当っていうね、はい、アニメ、僕の中でちょっと今楽しんでるアニメの話と、まあ、モンストと FF レコードキーパーというゲームのねお話をさせていただきました。はい、次回はねもう完全に決まってますね、 IS のお話を、 IS っていうアニメのお話 話をしようかなと思ってます。あとのね、両サイドはね、またその進み具合とかね、ゲームのお話は進み具合と、まあ普段の感じのお話はね、またちょっと体験した内容になるんでね、またその辺はお楽しみいただければと思います。はい、ではまた次回、さようなら。